ハレルヤ天の父なる神様、感謝します。神様、今、大森さんの話も聞きましたけども、本当に今日は、このイスラエル、ユダヤ人の、メシア役10の方から話が聞けたことありがとうございます。また、今日の箇所も本当にそれに関係のある、ところから、話していきたいと思います。どうか今、あなたが、聖霊を通して語ってください。感謝して、イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。エゼキエル書の、通読が終わりました。で、先々週私もメッセージエゼキエルからしましたけども、ここはもうエゼキエル48章最後のところにはこの新しい、ね、エルサレム、さっき言いました、ここにイエス様がやってきて、ここからイエス様が、世界をこう治めるという、日本ではなく、東京ではなく、ニューヨークでもなく、エルサレムということで、今日の箇所ですけども、エゼキエル48の35節、町の周囲は1万8000キュビットあり、その日からこの町の名は主はここにおられると呼ばれると。これがエゼキエルの48章35節、一番最後の節です。で、今日のタイトルはこの主はここにおられるというところから、主がおられる町ということで、メッセージをしたいと思うんですが、エゼキエル書、ちょっと先々週の思い出してください。私こういうふうに言いました。イスラエルファースト、ね、イスラエルから、今日オムリさんのね、話で、言ってくるからね、オムリさんの話の中に私の話も出てきますし、私の話の中にオムリさんの話も出てきます。イスラエルファーストっていうのは、すべての国民がイスラエルを通して祝福されると。そして、詩篇の122の6の中には、エルサレムの平和のために祈れと。で、アブラハムのところではね、アブラハム、あなたの国民を、イスラエルを、ユダヤ人を祝福する者は、祝福され、乗る者は呪われると。で、私たち、この聖書の約束はすべてイスラエル、ユダヤ人を通して私たちのところに来ましたと。で、イエス様もユダヤ人がまず、私はユダヤ人に使わされたと、最初に使わされたと言ってます。で、今日のところなんですけども、さっきイスラエルファーストと言いましたけども、イスラエルラストでもあると。最後はやっぱりイスラエルが回復されて、新しいエルサレムの町が建てられて、そして主がここにおられると呼ばれると。神様が、イエス・キリストがそこに再臨されるというふうに聖書に書かれて、います。で、主がここにおられる。アドナイ・シャマというふうに、ヘブル語で言うんですけども、今日はちょっとそのね、アドナイ・シャマ。神様の名前っていうのが、このアドナイなんたらっていうのが、ね、いっぱいありまして、旧約聖書の中には7つの名前が出てきます。で、今日ね、ゴスペルの賛美をしてもらったんですけども、ゴスペルの歌の中でもね、アドナイ、あれ、ゴスペルの時はね、ジェホバ・ジャイラっていうのかな、アドナイ・イルエ、ジェホバ・ニシ、ジェホバ・シャローム、ね、出てきますけども、この7つの名前を、神様のことを表す7つの名前について、一つ一つちょっと見ていきたいと思います。まず、アドナイ・イルエ。主の山の上には備えがある、創世記にあります。これはアブラハムがね、イサクを捧げるという場面ですけども、神様に言われてイサクをモリアの山の上でね、生贄として捧げろと、いうふうに言われて、アブラハムは信仰によってそれを、しようとした時に、山の上でね、その生贄、代わりの生贄の、子羊が見つかったと、そういうことで今でも主の山の上には備えがあるというふうに、私たちね、よくメッセージで聞きます。どうでしょう皆さん、神様信じていて必要なものが与えられると、ね、主の山の上には備えがあると、私たちも人生の中でそういう経験をすることがあると思います。神様はプロバイダー、私たちに必要なものを与えてくださる神様です。で、2番目、アドナイ・ラファ、私は主、あなたを癒すものである。出エジプトの中で、イスラエルの民がね、ユダヤ人が、この間久しぶりに私、プリンス・オブ・エジプトのアニメを見たんですけども、こう、出エジプト、エジプトで奴隷だった人たちが、こう、海がね、分かれて、脱出するわけです。でもその後脱出した後もいろいろ問題が起きると、イスラエルの民が、水がねえだの、飯がね、まずいだのね、まずいっていうかなんとかな、こう、お腹すいたとかいろいろ言うわけですよ。で、その時に、この、ある場所に行ったら、やっと水があったのに、その水は苦い水だったと。飲めない水だった。そこに、モーセが杖をこうね、つけると、その水が飲めるようになった。その後の出来事で、私はエジプトに下したような病気を何一つあなたの上に下さない。私は主、あなたを癒すものであると。アドナイ・ラファというふうにね、言われたところから、来てるんですが、イエス様は癒し主です。私たちの神様は癒し主です。私たちは、 この今現在でもこの癒しの奇跡というのを信じています。実際にこのね病気が癒されるね、癌が癒される、そういうこともあると思いますし、何よりもこの日本では心の癒しっていうのが本当にね大事な問題になっていると思います。そしていろんなね、カウンセリングとかありますけども、何より一番の癒し主は神様であると、アドナイラファと。3つ目のアドナイニシ、主は我が旗とかね、主の御座の上の手という意味があるんですけども、これもそのモーセが、このイスラエルの民を率いてね、こうマラナを旅しているときに、ある時このアマレク人という敵がやってきて戦うことになりました。その時にモーセが、こう書いてありますけど、モーセが杖をこうかざしているときには戦いが有利になるんですけども、だんだん疲れてくると、ね、モーセもおじさんですし、私も今日ねちょっと手が上がらないんですけども、さっきなんだ、お知らせというか、活動報告の中で、昨日なんですよ、昨日、クライミングに行って、私、本当に久しぶりに、こう、中学生を連れて山に行くつもりが、天気が悪かったんで、ロッククライミング、室内クライミングに行きましたと。大人4人ぐらいね、付き添いで行って、私もちょっと一緒に行ったんですけども、小学生、中学生、ね、やっぱすごい登るんですけど、飽きるのも早いんですよ。飽きるの早いと。でもよく見たら、大人、参加した大人の方が夢中になってて、もうずっとこうやって子供たちはもう飽きてね、お腹空いたとか言ってるんですけども、私もね、本田さんも今度言いましょうね、ぜひね。でね、俺も結構の、でね、一番感じたのが、こう、手でと足で持ってるんですけども、課題がね、見つかったのが私。こう、私こうちょっと痩せてるように見えますけども、結構体重増えたなっていうのがね、もう手に感じてくるんですね。で、もうそれでもそれでも、一日ね、午前中だけですけども、やってたら、本当に今ね、今日は今朝ね、こうパソコンを持つと手が震えるんで、これ重たいもの持てなくなって。で、まあ、モーセの話になると、モーセもね、こう杖が震えてくるわけですよ。その時に、横にいるこの二人のね、アロンとフルという二人の、まあ、ユダヤ人が、両側から支えていると。で、支えて、こう、かざしている時には、このアマレク人との戦いが有利になって勝利したという、そういう場面から、主は我が旗ということ、勝利の旗ですね。主は戦われます、私のために。先週の日曜日ですが、私とユースの何人かは、他の、東京壁なんと教会のところに行って、そこで奉仕をしてきました。その時に、私がそのメッセージと午後の講演会っていうのをやったんですが、その時に、うちのユースの大学生、証をしてもらったんですね。その証のタイトルが、なんだ、御言葉の旗を掲げよっていうタイトル。御言葉の旗っていうタイトルだった。で、その私ね、登戸海賊団、キャプテンヤス海賊団やってますので、って言って、さらっと言ってるけど、なんかみんな、あれだよね、海賊団やってますのでって言われても、初めて聞いた人、何のこっちゃか思いますか、知りませんけども、子供ミニストリーで海賊団、海賊の格好してやってまして、その時に、その自分自身のね、御言葉の旗を持ちなさいと。自分の旗はこれという言葉を、みんなうちのユースの子たちは一人一人持つようにして、それを証にするように、言ってですね。で、それがその証を本当に3人ともね、違った形の証ですけど本当素晴らしかった。そして主の勝利ですね、神様の勝利、その証を、してもらったんですけども、このアドナイニシというのは私たち一人一人が掲げるべき、この主は我が旗、ね、神様が私の旗印であると。ね、日本人は戦国時代のね、戦国武将の国ですよ。旗印を掲げるわけですよ。うちの旗はこれだと。目立たなきゃいけないわけですよ。ね、ユダヤ人が見てね、羨ましいと思うぐらいの目立つ旗が必要なわけですよ。それがアドナイニシと、神様は私たちの旗です。アドナイシャローム。この主は平安、シャローム。挨拶でさっきね、イスラエルの挨拶はシャロームっていうね、言葉ですけども、これは詩式に出てきます。そこでギデオはそこに主のために祭壇を築いて、これはアドナイ・シャロームと名付けた。これは今日までエゼル人のオフラに残っているという絵がありますけども、ギデオンという詩士、ギデオンというイスラエル人がいたんですけども、ギデオンという、人間がいたんですけども、その時に神様がギデオンを通して、このイスラエルの民を救い出しなさいと、戦いなさいと、 言ったんですけども、大抵その、この飯、証明が私たちにあるとき、私たちはね、モーセもそうですけども、いや、できませんって言うんですね。できません。なんでできませんって言うんだと。いや、私にはそんな力がありませんと。私はそんなものでありません。ギデオンも、いや、私はこの部族の中でも小さいものですし、できませんって言ったんですが、その時神様は、ギデオンに、いや、ね、勇者よと、ね、私が共におられると、それでもギデオンはできませんって。その時にギデオンが何をしたかと言いますと、じゃあ、印を与えてください。最初はこのね、綿をね、置いといたら、羊毛を置いといたら、それが、ね、羊毛だけ濡れてて周りが濡れてない状況とかね、逆に羊毛は濡れてるけど周りは濡れてない状況、そういうちょっとね、よくわかんない、私にはよくわからない奇跡をね、もっとなんかすごいことやればいいのに、だってちまちましてなんか何それって思うじゃない、もっと派手なことやればいいのに。 でもギデオンにとってはそれが自分のね、あ、神様本当に私のねことを、助けてくれるんだ。でその後のね、奇跡、これもね、よくわかんないのね、肉とかこの捧げ物を全部こう焼き尽くすっていうことらしいんですけど、もっと派手なことすればいいのに、でもギデオンは、やっぱちょっと、あれ、もしかしたらね、ちょっと小さい、これも、あの、人だったかもしれないですけども、でも、それによってギデオンは力を得て、首都の平安っていうのを見てたんですね。皆さんどうですか？私はクリスチャンですけども、本当に平安がありますか？平安が。平安っていうのはなんか平和でね、なんかそういうんじゃなくて、神様との間に、何のこのね、良い恐れは必要ですけども、なんか、いや、自分なんかそれできません。あ、自分はまだそんなものじゃありません。そういう信仰ではなくて、本当に神様との間に、この平安、本当の意味での平安、神様が、こう、飯、あなたにこれをしろと言った時に、わかりましたって、すぐに言えるような、それがね、本当の平安なのかもしれません。もし私たちの間に、いや、神様がね、いろいろ言ってんのに、いや、それはできません、まだできません、今はできません、って言ってるとしたら、それは平安ではないのかもしれない。アドナイ・シャロムというのは、このね、ギデオン、なぜギデオンのところでこの話が出てきたかというと、ギデオンは、そういう不安とか自分のね、この不安、抱えてる不安よりも、神様との平安の方が強くなったと。それが神様とのこの平安、アドナイ・シャロムです。5番目、アドナイ・ロイ、もしくはラーというんですけども、これも前回、ヨハネの福音書の時に私メッセージしましたね。ラーという言葉で、主は私の羊飼い。ね。もう、こう私と神様との関係を表す言葉として、羊と羊飼いの関係。詳しくはまたね、今度メッセージを聞いてもらってもいいんですけども、主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。詩編の23編なんですが、ある人がこう言いました。詩編の23編の中に、この7つの名前の神様の性質が全部入ってますと。全部入ってんだ。じゃあちょっと小さいから私読んでいきます。見ていきますね。詩編23編の中に7つの名前、7つの神様の性格が、ご性格、ご性質が全部入っています。一つ目、主は私の羊飼い、これラーですね。で、私は乏しいことがありません。主は、ね、プロバイダー、イルエ、アドナイ、イルエです。で、主は私を緑の牧場に伏せて、憩いの水のほとりに伴われます。これはシャローム。ね、密接な、親密な関係、一緒にね、神様と一緒に、この牧場で伏せて、こうリラックスした感じで、水のほとりに伴われます。で、主は私の魂を生き返らせ、これ癒し主です。ラファです。皆のために私を義の道に導かれ、これまだ出てきてませんけども、神は義なる神です。チェデケンヌルって言うんですけども、たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから。これ今日最後にあるアドナイ・シャマーですね。私と共におられる。あなたの無知とあなたの杖、それが私の慰めです。私の敵の前であなたは私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。これは旗ですね。私の敵に対する旗です。食事を整え、そして私の頭に油を注いでくださいました。アドナイ・ニシです。そして私の杯は溢れています。誠に私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。詩編23編、有名なものですけども、この中に全部ね、神様のご性質が入ってるんですね。7つの性質が。 で、私たちはやはりこのね、羊飼いと羊の関係の中で神様をもっともっと深く知ることができます。じゃあ続けていきますけども、6番目、アドナイチェデケヌと、主は私たちの正義。これエレミア書に出てきます。エレミア書23章6節、その日ユダは救われ、イスラエルは安らかに住む。その王の名は、主は私たちの正義と呼ばれようと。正義というとですね、私たちはみんなそれぞれの正義を持っています。100人いたら100人が正義を持っています。国がね、2つあったら正義と正義の戦いです。で、神学がね、それぞれ神様を信じていても、神学も100人いたら100人の神学があります。ある人ね、ユダヤ人だ、こんな話があるんですけど、ユダヤ人の場合は、二人ユダヤ人がいたら三つ政党ができるっていうぐらい、そういう話があるぐらいね、自分のこの考えで、自分の何かっていうのはみんな持ってるんですけども、神様の正義は一つしかないの。ね、その神の正義というのは、聖書の中に神の国とその義を求めようと言いました。ね、神の国とその義を求めよう。ちょっと前に、宗教改革何、ね、100年500年 ?100 年じゃねえや。うん。ルターね、ルターの話すると、あんまりユダヤ人の人、ルターのことをすると、あんまり、人半分、すごくいいんだけども、ダメな部分もあるので、ユダヤ人、俺もちょっと、ユダヤ人側に立つと、ルターはあんまり好きじゃないんですけども、でもルターはいいこと言いましたよ。信仰義人っていうのは、これはもう絶対そうですね。信仰によって義と認められる。私たちはイエス・キリストを信じる、ね、免罪符じゃなくて、イエス・キリストを信じる信仰によって義と認める。私たちはキリストが私の、ね、ために十字架にかかってくださり、死んで3日後によみがえってくださり、そしてさらに終わりの日にエルサレム、イスラエル、ね、エルサレムに戻ってこられる、再臨される。そのことを信じるその信仰によって義と認められる。それがこの神の義です。義によって私たちは神様との関係を持つことができると。その義なる方であるというのが、このね、神様。アドナイ・チェデケヌ。チェデクっていうのが、正義、義という意味ですけども。で、やっとここまで来ました。アドナイ・シャマという今日のテーマのところなんですけども、主はここにおられる、エゼキエルの 48-35。町の所有は1万8000キュビットあり、その日からこの町の名は主はここにおられると呼ばれると。結構飛ばしすぎて、結構、あれだね。まだこんな時間しか経ってないんだよね。でも、あれだ、その後があるからあれだよね。別に。主はここにおられる。いい言葉ですよね。主はここにおられる。その通りです。アーメンですよね。ですがね、ちょっとね、問題があるんですよ、これ。新改訳だと、主はここにおられるっていうふうに。それとね、気になってるんだけど、今度の新しい新改訳がどうなってるかはちょっと心配なんですけども、新共同訳だとね、主がそこにおられるのね。で、口語訳も主がそこにおられるのね。どっちでもいいじゃんと思ってるでしょ、今みんな。でも、違うよね、ここなのかそこなのかって違うもんね。主はここにおられるのか、そこにおられるのか、どっちだと思います？これ、エゼキエル書は旧約聖書だからヘブル語で書かれてるね。さっきオムリさんに確認しました。シェマっていうのは、アドナイシャマのシャマか。シャマというのは、ここじゃなくて、そこなんですよ。そこなんですよ。絶対そこなんですよ。ゼアなんですよ。ヒアじゃないんですよ。でも、そうするとまずくないですか、クリスチャン的に。ここじゃなくて、ちょっとなんか遠いところにいる感じ？じゃあ、それをどうやってね、解決していくかってところで、今日ちょっとこれで一番大事なところですけども、神様が、ね、主がここにおられるのか、そこにおられるのか。エゼキエル書が書かれた時代、この時代、旧約の時代は、ここじゃなくて、そこだったんですよ。そこだったんです。でも必ずね、来られると。世の終わりに、そこに来られる。みんな信じた。でも同時に、私たちはね、ここでもあるってことを私たち知ってます。その後。このシャマというのは、ここではなく、そこなんです。ゼアなんですけども、エゼキエル書が書かれたその 500年から600年後、何が起こったか。主がそこじゃなくて、こことなった出来事が起こったんです。ね、なんか 気がつきません？最近ちょっと教会のなんか変わったの気がつきません？クリスマスの用意し、ね、まだアドベント、俺、もうアドベントかと思ったけど、まだ早いよね。でも、その出来事が、今から約2000年前に起こった。エゼキエル書が書かれたその後に起こったんですね。今、聖書通読は、今、黙示録、今ね、水曜日と金曜日 のバイブルスタディで黙示録やってます。面白いです。黙示録つまんないっていうふうに言ってるのは、この牧師とかクリスチャンの責任です。つまんなくないです。面白いです。で、黙示録は読まなきゃいけない書物なんてね。難しいから嫌じゃなくて、これこそ、読まなきゃいけないし、逆にサタンが読まないように難しいよっていうふうに言ってるものなんですけども、そこに書いてあるんですけども、その時私は、溝から出る大きな声がこういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人と共にある。彼は、神は彼らと共に住み、彼らはその民となる。また神ご自身が彼らと共におられて、彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない。なぜなら以前のものがもはや死に去ったからであると。これ新しいエルサレムの幻であって、これは、そこなんですね。まだ見ない。だって、私たちまだ涙がありますよね。日本なんか本当にこう涙の、ね、ばっかりですよね。で、死もあります。死にます。で、悲しみも叫びも苦しみもまだこの地上にあります。でも、それがなくなる、神の幕屋が人と共にあって、一緒に住んで、その民となって、そういう時が来るんですね。それは主が再臨される時です。ですから、そこです。ですけども、同時に、ヨハネの一章の14節には、言葉は人となって私たちの間に住まわれた私たちはこの方の栄光を見たと。地の御言から来られた一人子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。これがクリスマスの出来事ですけども、私たちの間に住まわれた。これ言語の、これはギリシャ語ですけども、ヘブル語じゃなくてね、幕屋を張られたっていう言葉なんですね。テントを張った。イエス様は馬小屋に来たんですけども、表現としてはテントに来たっていう表現なんです。言葉は人となって、神が人となって、私たちの間にユダヤ人の中に幕屋を張られたと。つまり、そこじゃなくて、ここになった瞬間なんですね。イエス様が、神様がこの地上に来られた。ここに来られた。ですからその時に、皆さん思い出してください。イザヤ書の予言、インマヌエルというのが実現したんです。イザヤ書、それゆえ、主自らあなた方に一つの印を与えられる。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産み、その名をインマヌエルと名付けると。イザヤ書の予言であるんですが、これがマタイの、クリスマスのお話の中になると、こうなります。マリアは男の子を産みます。その名をイエスと付けなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。このすべての出来事は、主が預言者を通して言われたことが成就するためであった。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。訳すと、神は私たちと共におられるという意味であると。神が共におられる。ここにおられる。面白いですよね。神様は名前いっぱい持ってるんですよね。イエス様だから、イエス様だからイエス様でいいじゃん。何インマヌエルって。でもそのインマヌエルって名前の中に、神様のご性質、イエス様のご性質、大事なメッセージが入ってるんですね。主がここにおられる。主が、神が共におられる。今ここにおられると。神様が、エゼキエルの最後のところで、都が回復して、このアドナイシャマ、主がそこにおられるというふうに呼ばれます。で、この時の、彼らその民となると、この彼らは、私たちも入ってます。そこには、ユダヤ人もいて、日本人もいて、アメリカ人もブラジル人も韓国人も、中国人も、すべての人たちがそこにいる、そういう時が来ます。エルサレムが回復して、主がそこにおられる。神様がもうそこから、立ち去らないで永遠にそこにおられる。その予言がこの新しいエルサレムの予言です。で、この予言は実はイエス・キリストが来られた時、そこから始まって、で、終わりの日 ね、イエス様が再臨するときにこれが起こるんですけども、実はそれはもう始まってるんですね。だいぶ前に私この話は何度かして、終わってるけどもまだ終わってないと。私たちはこの終わってるけども終わってない最後の約束の中を生きてるんですね。私たち救われて、ね、クリスチャンがイエス様を信じると救われるって言いますよね。でも、それが完全に成就するのはイエス様が再臨するときです。ですから、そこであり、ここであるんですね。私たちは、まだ、ね、見ないもの、まだ見てないもの、その再臨の、新しいエルサレム、ね、どんなものかわかりません。でも、聖書に予言されてますから、それを今も信じて、見ながら生きているんですね。さっき、イスラエルファーストでイスラエルラストって言いましたけども、同時にですね、イエス様、ジーザスファーストでジーザスラストなんです。やっぱり最初にイエス様が来られ、そしてそこからイエス様は私たちと共にもうおられます。私たちがキリストを信じたときに、自分の救い主とこう認めたときに、もう私たちはそこに一緒にいるんですね。と同時に、終わりの日に完全にその予言が成就するときに、イエス様が、ね、そこにおられるという予言も、成就します。主が、ね、聖霊を通して私の中に住んで、そして永遠に主と共に生きるものは幸いです。私たちには、二つの命があります。一つは、このギリシャ語ではプシュケーといって、命。ね、死んだら終わりの命です、ね。明日死ぬかもしれません。でも、もう一つ、永遠の命というものが聖書にあって、それはゾエと言って、その永遠の命は、もう、死んだ後天国に行くんじゃなくて、もう今すぐに始めることができる。今、神様との関係において、主があなたの中に住んで、永遠にね、もう死と共に生きる、その命が、ゾエという永遠の命、聖書が言ってる命です。その命を神様は最初はイスラエルを通して、でもその後は異邦人に私たちに、伝えてくれました。さっきのね、オムニさんの話のところに戻ると、今イスラエルの人たちは、メシアイクジューという人たちが、オムニさんも含めて、キリストを信じるユダヤ人としていましたけれども、国自体はイスラエルの民族自体はイエス様のことを知りません。今日さっき言ったかな、オムニさんが最初ね、新約聖書には、ユダヤ人迫害の方法が書いてあると思ってたらしいんですよ。なぜかというと、そんだけひどい目に遭ってきたから、今までクリスチャンに。だから本当にね、開くこともできなかった。でも本当は違いますよね。本当はイスラエルどころかユダヤ人どころか世界の人たちを救う、そういうメッセージが書かれているのが聖書です。新約も旧約もそうです。私たちはこの神様の7つのご性質すべてを本当にね、伝えていかなければならないです。で、ユダヤ人にも、ユダヤ人だけじゃありません。日本人にも、私たちの神様はどんな方なのか、どのような素晴らしい方なのか、そしてどのような約束があるのか。クリスマス前にね、ユダヤ人来てるもんですから暑くなりましたけども、これから、クリスマスに向かってね、たくさん人もね、カードもできてますので、誘って、その素晴らしい福音のメッセージを伝えていきたいと思います。じゃあ、お祈りして終わりにしましょう。ハレルヤ、天の父なる神様、感謝します。今日はエゼキエルを通して神様の7つの名前、7つのご性質を学んでいきました。特にこの主がここにおられるアドナイシャマ、神様、あなたはこの地上に来られ、幕屋を張られ、そして、私たちに、私たちの罪のために十字架にかかって死んでくださいました。私たちだけでなく世界の、民族のために、そしてユダヤ人のために、神様、インマニュエルである、私たちと共におられる方、感謝します。神様、どうか私たちがこの素晴らしいあなたの約束を、この聖書を、信じて、あなたの平安を得て、その聖書を、御言葉を勝利の旗として掲げて歩んでいくことができますように助けてください。あなたは私たちに全てのものを備えてくださいます。そして私たちを癒してくださいます。あなたは私の羊飼いです。私たちは義によって、信仰による義によって、あなたとつながっています。そしてあなたが今も、今この時もここにおられることを信じて感謝します。神様、どうか一人一人と上にあなたの豊かな祝福がありますように。 そして、あなた恵みがありますように。感謝します。今心を合わせてイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。
アメン。
アメン。